この CD でお話ししてくださっている斉藤ひとりさんは、銀座マルカン創設者で納税額日本一の実業家として知られています。1993年から納税額12年間連続ベスト10という日本新記録を打ち立て、累計納税額も発表を得た2004年までで前人未到の合計173億円を納め、これも日本一です。土地売却や株式公開などによる高額納税者が多い中、納税額はすべて事業所得によるものという異色の存在として注目されています。土地株式によるものを除けば毎年納税額日本一です。また斉藤ひとりさんは著作家としても、心の楽しさと経済的豊かさを両立させるための著書を何冊も出版されています。このお話は大変役に立つと思いますので、ぜひ7回以上お聞きください。なお、この CD はご自由にダビングして構いません。ではゆっくりお楽しみください。
今会議が終わったんで、10分ばかし話をします。
はい。
一杯の水と、
はい、
ダイヤモンドとどちらが価値がありますかっていう話なんだよね。
はい。
それで、ダイヤと思う人もいれば一杯の水の方が価値があるっていう人もいるんだよね。聞いてるか？
はい、聞いてます。返事していいんですね。
うん。で、お前どっちが価値があると思う？
ダイヤモンドです。
そうな、これは俺のお弟子さんだからなんだけど、
はい、
ほとんどの人は水だって言うんだよ、
うん、
聞いてみると分かるけど、そうすると、はい、水がないと、例えば砂漠の真ん中で、
はい、
ダイヤモンドを持ってても水がなかったら、
はい、
自分は生きられない、
うん、
って言うんだよな。
はい。
だから水の方が価値があるって言うんだよな。
はい。
わかるかい？
はい。
で、俺は正しい答えは、
はい、
ダイヤモンドであるっていうことを言ってるんだよ。
はい。
で、なんでかっていうと、
はい、
日本に砂漠はないんだよ。
はい。
で、俺は外国に行かないんだよ。
はい。
ここなんだよ、問題は。
はい。
いいかい？
はい。
俺たちがサウジアラビアかなんかに生まれたなら別だけど、で、俺たちが砂漠へ行くって言っても観光かなんかに行って、砂漠の入り口ぐらいをうろうろして行ったような気になってるんだよ。
はい。
誰もいない、もう何にもないところへ自分が行くなんてことは考えられないのに、頭の中で砂漠にいたら行ったらって考えるのはおかしいんだよ。ありもしないことを想像するから、ありもしない不安を想像するんだよ。それがおかしいんだよ。わかるかい？ね、俺は別に、なんだろう、ダイヤが欲しくて言ってんじゃないんだよ。
はい。
ね。
はい。
この日本っていう国で、ダイヤモンド1個あったら、水なんかコップ1杯の水どころか、プール1杯だってあれするし、コップ1杯の水って、近所行って水くださいとか、水飲ましてくださいって飲ましてくれるよ。
はい。
日本って水が豊富なんだよ。
はい。
で、こんなに水の豊富な国に生まれてるのにもかかわらず、
はい、
1杯の、お水とダイヤモンドとどちらが貴重だと思いますって言った時、頭で、もし砂漠に行って水がなかったらっていうのはおかしいんだっていうことを基本的に分かんないと、人は幸せになれないよ。ありもしないこと、最悪のこと、最悪のこと考えてたら無尽にいろんなことが考えられるんだよ。わかるかい？ だからそのことをしっかり覚えないとね、いくら上機嫌でいましょうって言ったって頭の中の構造が、ね、一杯の水の方が大切だとかっていうことを考えてたらおかしいんだよ。でそれって実は親の代から、要するに脳がそう思うのは脳の中にそのことがインプットされてんだよ。わかるかな。ギャーの法則っつって、ゴキブリを見てギャーっていう人は必ず身内でゴキブリを嫌いな人がいるんだよ。一番最初にギャーって言われたのが頭の中に入っちゃってっからね、大人ってのはすごいもんだと思ってるんだよ。子供にとって大信頼なんだよ。その信頼してる親がうわーって言ったんだから大変なことが起きたと思って脳の中にそれが入るんだよ。わかるかい？ね、だから家族中がゴキブリが出てくるとパンと叩いて殺しちゃってるような家だと、ね、ただの虫が出てきただけなんだよ。わかるかい？ところがギャーを最初に聞いちゃうとそれが脳に入っちゃってんだよ。ってことはね、日本人の頭の中のほとんどに、ありもしない不幸を呼び出すそのインプットされてんだ。親の代からそうなんだっつってんの。ね、お座りもしてないことが出てくるわけがないんだよ。わかるかな。いや、そのことをやめないと、いくら上機嫌で行きましょうって言っても上機嫌になれないの。心配事が多いからだよな。で、その心配事がどのぐらい無駄ですかっていうと、あなたの基本になってるのはダイヤモンドと水と比べた時に、お水ってこの水の豊富な国に生まれながらね、アラビアの砂漠の真ん中にいることを考えるんだよね。わかるかい。でそれをやめないとダメだよって。栄養が足んないんだったら落ち着いてサプリメントを飲めばいいんだよな。わかるかい。ね、あの東京から大阪で新幹線で何時間で行っちゃうんだよ。ね、で電車も何にもなくなったらとかなくならないんだよ。この世の中って一旦できたもんってなくならないの。一時期一瞬だけね、電車が止まることはあるんだよ。新幹線がなくなるとかそういうことはないんだよ。でありえないことを心配してたら人は幸せにはなれないよ。ね、だからちゃんとな、体はサプリメント取るんだよ。それから最近一生懸命話してんだけど、家の中掃除しなきゃダメなんだよ。で、あのな、整理ができない人っていうのは整理をしようと思うからなんだよ。捨てなきゃいけないんだよ。いいかい、迷ったら捨てるんだよ。捨てられない人の原理っていうのは、もし万が一これを使える、要するに使うことになったらどうしようと思うんだよ。それ砂漠の一杯の水と同じなんだよ。今使わないものはずっと使わないんだよ。でな、よくも使えるものを捨てたらもったいないって言うんだよ。それはあのアフリカのなんとかいう女性が言ったんだよな。日本にもったいないって言葉があったって。明治大正の頃物がなかったんだよ。わかるかい。ところが今物が余っちゃって使えないものが部屋を占領してんだよ。
使わない
ものが占領してんだよ。と使わないもののために狭苦しいところに生きてるんだよ。昔ね、うちのおふくろがね、何でも取っとくんだよ。でお前これ取っといて取っといて、だからそれのために一部屋借りてたんで、それが6万円するんだよ。ね、で年間70万円で1年に1回ぐらいあそこの中からお前サンダル探してきてとか、それ探すね、全部出さないからね。サンダルってあの草履ね、着物の草履。頼むから捨てちゃって買ってやっからって、70万の草履とか見たことないから俺。本当にね、部屋ってね、部屋とは人間の気を養うとこなんだよ。自分の気持ちを充電するとこなんだよ。ところがそこに使わないものやなんかが置いてあると、 そこから無駄な波動が出るとその人が疲れるんだよ。
はい。
だから鬱だろうがノイローゼだろうが自殺者だろうが、家が整理されてる家は絶対にないんだよ。
はい。
それは外で疲れて家に帰ってきてエネルギーを取られる状態になっちゃってるんだよ。
はいはいはいはい。
わかるかい？
はい。
で、持って迷ったら捨てる。
はい。
わかるかい？
はい。
それで持った時に、
はい、
ワクワクするものは使うんだよ。
うんうんうんうん。
ワクワクしないものは使わないんだよ。
はい。
それで無駄なものが多い人は社会でも無駄な人間とか無駄なものに囲まれて生きてんだよ。だから人生がダメになっちゃうんだよ。
うんうんうんうん。
それから、古い新聞紙があるとか本が置いてあるとか。
はい。
ね。で、はい、本もよほど大切な本以外は一回読んだ本は読まない。で、もう一回読みたかったらまた買う。
うんうんうんうんうん。
あのね、テレビでも何でも貧乏人の家を表すのには荷物が多いの。
はい。
で、金持ちの家は荷物が少ないの。
はい。
わかるかい？テレビでも何でも見てる。ごちゃごちゃごちゃごちゃいっぱいある家は貧乏人の家って決まってんだよ。
はい。
それで、古い荷物とか使わないもの。
はい、
この前トンコ姉さんに会ったらね、
うん、
押し入れに詰め込んであるらしいの。
はい。
その部屋で寝るとすごい疲れて、朝目が覚めない。もう疲れてしょうがない。そうか、そこから波動が出るの。その中からいらないものを捨てるの。そうすると8割方いらないものなの。
はい。
それでいらないものを捨て出すと必要なものしか人は買わなくなるからお金は貯まるんだよ。
はい。
使いもしないものを取っとくような人間はもう本当に金ないんだよ。
うん。
無駄なんだよ、考えてることが。
うんうんうんうん。
わかるかい？
はい。
ね。で、物が捨てられないってのはいつか使うんじゃないかって。いつか使うときに買いな。そのいつか使うんじゃないか、使うんじゃないかっていうんで、運勢を悪くしてたらもったいないよ。
はい。
で、片付けようと思っちゃダメよ。捨てるの。
はい。
うん、片付けるとは捨てるの。なぜかって、いらないものが山ほどあって片付きようがないんだよ。
はい。
本当にいるものだけ。
はい。
この前もお母さんがなんか亡くなっちゃって着物が随分あるってんだよね。で、残ってんのは男兄弟しかいないの。あのね、記念に一着だけ取っとこうとかってならいいの。着ないものは取っといちゃいけないの。
うんうん。
ね。で、いつか誰かにあげようと思っちゃダメだよ。それ、物のない時だよ。
うん。
今、新品が安く買えるのに、人の古を着たがる人とかいないんだよ。
うんうんうん、うん。
花江ちゃんとかさ、恵美子さんみたいな特殊なら、社長の持ってるものなら持ちたいっていう人ならいいよ。
うん、うん。
だけど、普通の人はそうじゃないよ。
はい。
今、被災地あるでしょ？
はい。
被災地でも古いものやなんかもういらないで余っちゃってんの。なぜかというと島村やなんか開店したら自分の好きなの着たいんだよ今。
そうだよね、う
ん、それはね、もう波かぶっちゃって着るもんもない時なら嬉しいよ、
はい、
ああいう非常時じゃないんだよ、
うんうんうん、
で、次にあれ来るの千年先だからね。
はい、
分かった。千年に一回ぐらいしかないような大震災だからね。
はい、
分かった。
はい、
千年取っとくわけにいかないんだよ。わかるかい？
はい。
それで、そういうところから悪い波動が出ると同時に、そこに悪い霊が溜まるんだよ。
はい。
ね。
はい。
この前もね、子供が登校拒否して頭おかしくなってきて、いろんなことを言い出して、
うんうん、
で、その子供部屋の隣に山ほどね、物置と呼んでるけど、ガラクタが積んであるの。
はい。
そのガラクタから波動が出るんだよ。
うんうんうん。
だから脳がおかしくなってくるぞって。
うん。
家の中が揉める、人間関係揉める、いろんな揉め事がある。人間関係が揉めるときは必ず家の中がごちゃごちゃなんだよ。
はい。
で、整理しようとか片付けようとじゃないの。捨てるの。
捨てる。うん。
ね、
そう思いますね。で片付けても捨てないとね。
買うより捨てる方が実はエネルギーがいるんだよ。だから溜まっちゃうんだよ。
はいはいはいはい。
でそれをちゃんと捨て出した時、
はい、
無駄なものは買わなくなって、本当に必要なもの、いいものは買うようになってくる。買い物はするんだよ。
はい、
わかるかい。
はい、
本当にいいもの、必要なものを買い出してくると、必要なものに囲まれ、大切なお金も残るようになってるんだよ。
はい、
でこれから買うものを気をつけるんじゃない。今あるものなんだ。今あるものの波動であなたが動かされてるの。
はい、
よくだから人間は誇りじゃ死なないって言うけど、死ぬんだよ。運勢が悪くなるんだよ。
はい、
でこんなこと言っても、まあみんな分かんねえだろうし、信じない人が山ほどいると思うけど、運勢がうんと悪くなってきたり、妙な事故に遭ってみたり、いろんな嫌なことがいっぱい起き出したら、ね、私はなんでついてるんだとかついてないより、私んちはゴミだらけじゃないと。使わないものイコールゴミなんだよ。
はい。
まだ使える、まだ使えると使ってないだろって。
はい。
意外。服でも買ってきても一回も着ないからもったいないって言うけど、一回も着ないものにはその人にとっていらないもんなの。
はい。
あげちゃうか、人も喜んでもらわないもんだったら捨てるの。
はい。
で心機一転やり直さないとダメだよ。
うんうんうん。
わかるかい？
はい。
だからそのことをちゃんとやって、そういうこともこれから教えていかないとね。
はい。
せっかくダイエット青汁飲んだりとか、いろんな体にいいサプリメント入れるじゃん。それはいいんだよ、
はい、
だけどあなたが休まるべき家があなたの波動を奪ってるようなとこだとしたら、
はい、
それってすごく辛いし損だよね、
うんうん、
だからもったいないって言うならその方がよっぽどもったいないよ、
うん、
わかるかい、
はい、
砂漠では確かに一杯の水が貴重だよ、
うん、
わかるかい、
はい、
だから申し訳ないけど、アフリカみたい発展途上国だったら着れるような服だったら欲しいんだよ。
はい。
それアフリカだったら砂漠だったら水が欲しいんだよ。
はい。
だけど今日本にとって一番必要なのはあなたが安らぐ部屋と空間なんだよ。
うん。
わかるかい？
はい。
あのね、仏壇ってご先祖様の住まいなんで、そこの中にいろんなお土産だとか買ってきたものとかいろいろ入れてあるけど、
うん、
ごちゃごちゃさすとダメなんだよ。ご先祖が休まらないんだよ。それと家も全く同じなんだよ。俺が仏壇きれいにしなって言ったら仏壇だけきれいにしてんだよ。わかるかい？
はい。
あの家の中の変なものを捨てないとダメだよって。でゴミ屋敷に住んでる人は周りはゴミ屋敷って呼んでるんだけど、その人にとってはゴミじゃないから捨てないんだよ。だけど近所から見てゴミなんだよ。
はい。
あのね、
はい、
今ね、いろんな業者さんがいて、お手伝いさんだとかお掃除お金出してやってくれる人がいるんだよ。
はい。
ただ捨てられないんだよ。人のものを捨てることはできないんで、掃除の手伝いはできても捨てることの判断って自分しかできないんだよ。
うんうんうん。
わかるかい？
はい。
ね。いろんなものを捨ててごらん。本当に8割方いらないものに囲われてんの。それがあんたの人生なんだよ。 8割方の運勢悪くしてんのは使いもしないガラクタなんだよ。ガラクタに囲まれてる人生を送ってて、ね、運勢良くしたいんです、お金残したいんですといろんなこと言うのは構わないけど残らない。それでいつか使うんじゃないかっていうその考えって、ダイヤモンドと水の話と同じだよ。
はいはいはい。
ありえないの。物余りのこの国に、次に欲しきゃ買えばいいの。
うんうんうん。
うちのお袋の鬼門の草履と同じでね。
うん。
一年に一回ぐらい荒れ出してきてて出せないよ。だって片付けるだけで大変なんだから、どこに入ってるかわかんないんだよ。
うんうんうん。
わかるかい？
はい。
ね、だからそういうことのないようにしないとね。もったいないというのはどっちがもったいないですか、うん、使いもしないもののおかげで運勢悪くすることがもったいないと思うような集団にしなきゃいけないよね。
はい。
わかるかい？
はい。
ね、物を大切にしましょうっていい言葉だよ。
うん。
だけどあなたの住んでる空間もあなたも大切にしてくださいよ、
うんうん、
ね、
で、はい、
一回思い切ってね、
はい、
捨ててくださいよ。そしたら余分なものを買わなくなる。なぜかというと、はい、捨てるって、ね、エネルギーなの、
うんうんうん、
でね、必要もないものをひょいひょい買っちゃうのが貧乏人の特徴なんだよ、
うんうん、
でそういうところにまた浮遊霊がついてくるんだよ。浮遊霊で景気が良かったやつとか金持ちいないんだから、
はい、
貧乏考えに貧乏がよく貧乏神が取り付くってけど、貧乏神って浮遊霊だよ、
はい
ね、浮遊霊が喜んでね住み着くような家にしちゃダメだよ。だからいくら上機嫌で行きましょうって言ってもね、
はい、
砂漠に行ったら水のが大切ですって、お前砂漠に行くのかよって言ってから考えるやありもしないことばっかし考えてて判断を曇らせることよりもいらないものを捨てること、
はい、
これがひとりさん流の片付け術なので、それ俺昔から言ってんの。本当に変な波動が出てくるんだよ、
うん、
で病気にもなる、
はい、
運勢も悪くなる、事故にも遭う、
うん、
で信じられなかったら会ってからでもいいから掃除しよう
、はい、
で掃除っていうより捨てよう、
はい、
でね捨てちゃえば綺麗になるからすでに、
うん、本当そうです、すっきりするよね。
そう、すっきり、
まあ、ひとりさんがいつも言ってるお店にしても家に垢がたまるってやつですよね。
そういうことなの。だからお店でも何でもいらないものが必ずねごちゃごちゃごちゃごちゃあるの、
はい、
ね、
はい、
もったいないの観念っていうのは貧乏人の言ってるもったいないっていう使いもしないものをずっと集めてるもったいないのと、
うん、
ね、自分の健康を考えね、場所、場を考え、ね、その方がよっぽど健康にいいんだよ、
うんうんうん、
でそういう考えの人の方が物も残るし、あの物っていいものが残るってことだよ、
うんうんうん、
お金も貯まるし健康にもなるし、
最終的に必要なものが残るってことですよね。
そうそう、
うんうん、
そうするとね人間関係もすっきりするの、
はい、
だから社会的にいろんなことが揉め事が多いとか、いつも揉め事を起こしてる人の家の中で、
はい、
常にガラクタに囲まれてんのだからね、ろくでもね問題が、だから家の中も社会も同じなんだよ、
はい、
でそういう人ってね脳も整理されてないの。必要ないものを取っといてみたりね、脳が整理されてないんだよ、
はい、
で何か一箇所だけやればもうない物って捨て出すと、だいたい一軒の家でだいたい捨てて捨てて捨てて3ヶ月ぐらいかかる、
うん、
うん、まあそれは半年の人もいるよ、
うん、
3ヶ月の人もいるけど、1箇所ずつね、1箇所捨て出すとすっきりしていくから運勢良くなって元気になってくるの、明るくなってくるから気持ちいいから、だから1箇所捨てたらもう1箇所だけ手つけたら次に手つけずにいられなくなってくるの、
はい、
で爽やかになるし綺麗になるしね、わかるかい、
はい、
あのね自殺する人、
う
つで出られない人、
はい、
精神的に何かある人、
はい、
ともかくガラクタに囲まれてる。
そうだね、う
ん、そこから変な波動が出るのと同時に必ずそこに浮遊霊が溜まってんの、
うんうんうんうん、
だから暗くてドヨーンとしてくるの、
うんうんうん、神様がいないよね、うん、
あのね神社ってのはね、どこの神社でもね、いい神社は綺麗に掃除されてんだよ、うん、
はい、
でね、地球上の生き物でね、
はい、
こんなに自分の家なんか綺麗にするってのは人間ぐらいなんだよ、
はい、
ね、人間ってね、うん、綺麗にしてるもんなんだよ、
うんうんうん、
それからね、
はい、
よくね、
はい、
この前もお姉さんとこ行ったら、大家さんが、私は部屋きれいにしてんだけど大家さんがね、
はい、
廊下やなんか汚くしてんですっていうのね、
はい、
人のことを構っちゃダメだよ、
はい、
あのね隣の家をきれいにしなさいとかできないんだよ、
うんうんうんうん、
隣の人は隣の人の修行なの。で、嫌だったら最初から今度引っ越して廊下やなんか見て綺麗なとこへ住みな、そこへ呼ばれてったっていうこと自体が自分もそういうのが平気だからそういうとこ入っちゃったんだよ。
うんうんうん、
わかるかい。
はい、
ね、だから私は綺麗にしてんだけど息子がとかって人のこと言っちゃダメだよ。
はい、
自分が綺麗にしだしたらだんだんだんだん周りに影響が出てくるものなの。
うんうん、
で人のこと言ってる人って自分にで自分もできてない。よく私天国言葉喋ってんだけど会社の人がいて嫌になっちゃって、その嫌になっちゃうと言葉自体が地獄言葉で全然できてないんだよ本当に、ね、だから自分がまずしっかりやること。
はい、
で自分のことができない間人のことかまっちゃダメだよ。
はい、
ね、
はい、そうだね。
うん、まあ、
いや、いい話です。
うん、いい話です。じゃあ、一応ね、
はい、
今日の話はこれで終わります。